Ladies and gentlemen, エントリーマン&OL の皆さん、第395話の西谷康と温泉エッセイをどうぞ。
音声エッセイをお聞きになっている皆様、こんにちは。西谷康人でございます。本日、音声エッセイ第395話は、お金とうまい付き合いをしようというタイトルでお話しいたします。最近ですね、大きなニュースの一つにより、作曲家でね、一世を風靡しました、小室哲哉さんのね、5億円詐欺容疑で逮捕された話がございます。まあ、彼の曲がね、売れまくっておりました前世紀の90年代にはね、グローブのアルバムが400万枚突破、加原智美さんのね、デビューアルバムが250万枚、安室奈美恵さんのアルバムが300万枚とかね、まあ CD の総売上枚数はなんと1億7000万枚、ミリオンヒットも20曲以上というね、まあ、さすがでございますがね、96年、97年は2年連続全国高額納税者の第4位ですね。当時の年間収入は二十数億円とね、言われていた小室さんでございますが、ご本人がね、預金通帳には10桁までしか記帳されないのでいくらあるかわからないと言っていたぐらいですから、すごいですね。うん、100億円以上ですよ。個人ね、預金があったということでございますが。まあでもね、お金の使い方も当時は半端じゃなかったそうでございます。まあ、海外に出かける場合はね、ファーストクラスを貸し切って、2000万円ぐらいかけていっちゃうっていうね、ものでございますし、まあ、ロスやハワイ、パリなどに大豪邸を構えて、車もフェラーリ、ベンツ、それも世界で25台しかないという1台ね、2億5000万円もするようなベンツ。買ったはいいけどね、公道を一度も走らせていないという、ずっと車庫に入っていたというね。それからその他にも何台も高級車を持っておりましてね。まあ、女房の父親にもベンツをプレゼントという方で、まあお父さんも乗れないそうですね。道を走れない。まあ、それからスタジオにね、ある時はね、ロスの話なんですけどね、ある人のインタビューでね、小室さんからスタジオに呼び出されたと。だスーツケースにぎっしり札束、それでスタッフに大盤振る舞いでね、もうボンボンお金をあげちゃうっていうね。それでそれも一度や二度じゃなかったと。中には1000万円以上もらった人間もいるということで、それも下っ端のスタッフにも全部あげるというね。それであるいは10人20人で飲み歩くね、自分は飲まないらしいです。部屋の片隅でね、静かにしてるらしいんですけどね。まあ、時々わーっと騒いだり、なんかちょっと気候があったそうでございますけどね。それで、まあ、そんな、小室さんもね、逮捕された時には、18億円もの借金があったと。ね、それで通帳の残金は6000数百円しかなかったと。まあ、言われております。すごい使ったことだね。使ったんだね。100億円プラス18億円。まあ、それで、私が思うんですけどね、小室さんという人は女運が悪かったんじゃないかと思うのね。100億円ものね、預金をがっちり管理してね、無駄遣いはさせないというようなね、怖い奥さんがいれば、ね、幸せになったんじゃないかなと思うんですけどね。ところで、彼の100億円がどうして消えたかということでございますが、まず、一番は、2001年にね、香港に立ち上げた音楽制作会社、ロジャムエンターテイメントですね。この失敗が、もう、発端でございます。まあ、アジアでスターを発掘しようというね、会社でございましたが、まあ、中国で出すと海賊版がもう横行しておりますから、まあ、無法地帯、当然の中国市場で、裏目に出て、ですね、結局そこで70億から80億円の損失、失ったということです。それ次にですね、事業がうまくいかなくなり始めた頃に海外の未公開株に投資して数十億円の損失、ね、取り返そうとするんですね。それです。またそのために月に 5% という小売りで、AC ホールディングスというね、投資会社から億単位の金を借金。これが痛いですね。そしてその後、さらに、とどめですけどね、 ダンサーでコーラスだった吉田真美さんとの離婚で慰謝料7億円と。これがまあ致命傷になったわけでございますけどね。それで払えなくなっていくんですけど。まあこうして、100億円以上あったお金が次々と消えていったわけでございます。私は、時間をうまく使える人、使えない人っていうね、本の中でですね、自分を不幸にする手前の金運がその人の持てる金運の上限という話を述べてきましたですけどね。まあ世の中には宝くじ3億円当選でね、不幸になったりトラブルに遭う人もありますし、あるトラックの運転手さんの話ですけどね、これは500万円が当たってもうなんか寮の部屋の荷物をすべて置いたままいなくなってしまったっていうその人の話聞いたんだけどね、私の知り合いの同僚なんだけど、なんか新聞読んでてね、日曜日にその人の部屋に行ったらしいのね。そしたらね、新聞見ながらね、だんだん手がグラダダダダダダダダこう震えてるってどうも500万円当たったらしいのね。でその日の夜いなくなってしまったって全部置いて部屋のろくなもの持っていなかったのかもしれません。まあ、このようにですね、人間には自分の許容量というものがね、あるんですね。そしてその許容量をね、超えるお金を手にしてしまうと、おかしくなったり、不幸になったり、まあ中にはですね、命と引き換えになる場合もあります。まあもちろん個人差がありますね。巨万の富でもびくともしない人もあります。まあ思いがけず入った大金っていうのはね、身につけていると危ないと。いうことでね、まあ、例えば今話題のジャンボ宝くじね、2億円当選した岩手県のね、あの女性は亡くなってしまいましたですけどね、殺人事件でね、まあ本当にそういう怖いとこもあると。で、実際ね、こんな体験をした人がおります。1996年のね、年末ジャンボ宝くじで1等2億円を当てて全額失った。四国のね、占い師知ってます？倉間優斗さんっていう人、46歳の人ですね。今週刊誌でよく出てるんですね。占い師だからね、同業でね、なんか親しみを感じるわね、この話は。でこの人にはこんなエピソードがあるんですね。2億円が当たった後ですね、暴走車が目の前を横切ってもう寸でのところで助かったっていうね、らしいです。あの時はもう死ぬと思ったらしいですね。あんな経験は、こう書いてあります。あんな経験は私の人生で後にも先にもあれだけですっていう。なんか死にそうになったそうです。本当にね。そしてもう一つはね、いつも通勤で通っている時間に近くの交差点であった大事故。ね、その日に限って忘れ物をして、そこを通るのが2、3分遅かったので命拾いしたということらしい。いつも通ってるところでね、大事故が。まあそんなことがね、立て続けに起きたそうです。2億円当たった後。ほんで、倉間さんはね、2億円の当選金を受け取って、それどうなったかというとね、しばらくは家に置き、毎晩並べて眺めていたそうでございます。これはロト6に当たった男っていうのはね、私も前見たけど、テレビでね、似てますね。必ず並べてみるみたいね。それで、でも、火事や盗難にあったらと心配になって銀行に預けると。その後ですね、その中から、とりあえず2000万円を生活費にと出すんですね。大体人間でそんなもんです。と、そして、夢をもう一度と、また宝くじに全部つぎ込んでしまって失うと。次に、周囲にね、1000万円当たったと、ついに、少額にして、漏らしてしまったらしいんですね。その時から、みるみるお金が減っていったそうでございます。まあ、念力か、生き量か。そして、当選したことをね、知った人たちから、投資話が、次々と来るようになって。まあ、初めは断っていたそうですけど、目減りしていたお金の残高が、気になっていたので、投資話に乗ってしまって失うと。そして、さらに知り合いのネットワークビジネスの儲け話に投資して全額失ったと。彼の場合はね、でも10年かかって 全部2億円なくなったそうですけどね。普通銀行の人に聞きますとね、3億円当たって、預金した人は毎年1億円ずつ減っていくそうでございます。それが平均らしいですね。そこで最後に、大金が入った時の心構えをお話ししたいと思います。まあ不景気な時代でございますのでね、景気のいい話ですけどね、これはね、大金が皆さんに入りましたらどうしたらいいかと。まず、倉間さんのね、悟ったことからちょっとね言いますと、一つはね、こうした大金が 入るなど大きなことに遭遇したときは運気を乱してはダメ、以前と変わらない生活をするということが大事だそうです。生活リズムを変えないと。そして、二つ目ね。これは私からの忠告でございます。大金が入ったときは、まず、不動産など、ね、すぐに使えない、手の届かないところに一旦置くことでございます。そして、まあ、一つ付け加えればですね、今回は大金が突然入ったり、まあ、つきまくって大金が入ったときの注意点をね、話しましたが、皆さんがね、努力して得たお金でしたら、いくら入っても問題はございません。それは努力と引き換えに得た、まあ正当な対価、お金ですから大丈夫ということであります。まあ、大いに大金持ちになってですね、人生を謳歌してください。
ということで皆さん、今週も
お金とうまく付き合って、
激しく盛り上がっていきましょう。